都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。
行きましょう、言うてるんですけれども、
言うてるんですけれども、
言うてるんですけれども、イベントも終わってね、一周終えてね、ちょっともう熱もちょっと冷めてきましたよね。ちょっとまあずっとね、
熱冷めるまあまあそうだね、
あったじゃないですか、うん、まあ、ちょっと落ち着いたんやみたいな、うん
う
ん、
ね、そうだね。
だからまあまた頑張っていこうかな、
ね、まあ通常営業というか、まあね、まあいつも通りやっていこうかなという感じでございますよ。
いつも通り首吊り廃業でやっていこうかなって言うてるんですけれども、
いつも通り首吊り廃業。
さあ、今回どんな都市伝説が出るんでしょうか。
ちょっと待って、
いかがなものか。
いつも通りじゃないところ一つ発見した。
なんだ名探偵、言ってみろ。じゃあ
ここの、
うん、
ね、
番地、
場所、番地は番地言ってたっけ毎回。
何でした。
いやいや、一個だけね、うん、いつも通りじゃないところが僕には見えたよ。
なんすか、
うん、
なんす
か、首吊り廃業っていうワードを初お披露目だと思うんだけど。
ほんますか、
うん、
あれ毎回言ってました
ね。首吊り廃業って言ったことある、うん、その口で。
この口ではありますけど、ポッドキャストで言ったことないかもしれない。
ですよね、うん、だからやっぱ引っかかっちゃいますよね。
そうかそうか、うん、実はね、ここ首吊り廃墟じゃないんですよ、
う
ん、
そうだよね、
ここね、うん、僕ん家なんすよ。
そうだよね、
ここ、
うんうん、もういい加減ね、うん、慣れてきたよ、ここに。
場所もええなって言ってたでしょ。
そうだね、
あなた、
うんうん、言ってた。
これどうかなって時
も、そうだね、
まあ場所もええなって言ってたでしょ、あんた。
関西弁なってね。誰だよ、それ。まあまあ、ね、うん、はい。首吊り廃墟って何すか、
ね、何すか、これね、大阪府にある、心霊廃墟です。
うん。
うん、
心霊、まあ、首吊り廃墟って、まあ、物騒な名前だね。ま
あ
ね、
うん、じゃあ、うん、ここは何なのかっていうことなんですけれども、これ大阪府、うん、まあ、新世界ってあるじゃない、ちょっと、
ああね、うん、治安がちょっとおかしいな、ね。
あんまり良くないっていうな、うん、歌舞伎町みたいなとこですか、僕あんま分かんないですけど。
もうちょっとぶっ飛んでる、うん、なんていうか、なんていう、歌舞伎町って怖いイメージじゃなくて、うん、ちょっとなんだろうな、
おかしな人たちが、
ちょっとそうそう、うん、
通天閣があるとこですよね。
あ、うん、まあまあそうそう
そうそうそうそう、
まあ、ちょっとね、変わった人が多いって言われてる場所です。
はいはい、繁華街ですよ、でも、
うん
うん、そこにですね、実はボロボロの、もうなんていうんですかね、鉄骨がむき出しになっている廃墟があるんですよ。
うん、
うん、
で普通の民家の、
そう、なんか、うんうんうん、写真で見るとね、うん、こんな感じ、
うん、
おかしいでしょ、綺麗な住宅街の中に汚ね廃墟がね建ってるっていう、
取り壊されちゃってる感じの、
そうそうそう、しかもなんかビルなんですよね。
ビルなんだ、
首吊り廃墟って、うん、何階か建てのね、
うん、
でここ何なのかっていうと、実はですね、うん、2005年3月ですね、うん、これスパワールドの向かいにあるんですけど、この首吊り廃墟って、
うん、
スパワールドの観光客が、うん、このね、首吊り廃墟を、
うん、
まあ、その時は首吊り廃墟と言わないですけれども、
そうだろうね、
撮影してたんですよ、
うんうん、
なんだこれ、撮影してたら画像にですね、
うん、
人らしき影を見つけると、
うんうんうん、
その写真にね、なんだこれ、もしかしてなんかいんのかなっつって警察に通報して調べてみると、実はその影が白骨死体だったということが分かったと、
うん、へえ、偶然じゃ見つかったんだ、
撮ったら人影があったから言ってみたら白骨死体だったと、うん、しかもさらに話は続いて、
うん、
そのニュースでね、白骨死体の話をしてたから、うん、ちょっと行こうぜっつって、
うん、
見物に行ったんですよ、青年がね、
うんうんうんうん、そ
したらまたですね、この首吊り廃墟の屋内に等身大の人形がぶら下がっているのを発見したと。
等身大の人形、等身大の人形、
気持ち悪いっつって、人間の大きさのね、
相当気持ち悪いね、それ、うん、
しかもその人形の周りにはいくつかの靴が一緒にぶら下がっていたと、
うん、
うん、靴ね、で気持ち悪いなっつって家帰ったんですって、
うん、
でその数日後にそのビルの屋内で首吊り死体が発見されたことを彼はニュースで知ったと。
おうおうおう、
だからその、等身大の人形っていうのはマジの人間だったんですよ。
人形じゃなかったってこと、うん、
人間だったと、
うんうん、
でも人間がぶら下がってるなんて思わないじゃないですか、普通見て。
まあまあね、うん、そんなにね、
うん、
ちょっと遊び半分で行って、
そうそうそうそう、
まさかっていうのはあるかもね。
だってまさかですよね、本当首吊りしてあったから行ってみたら首吊りしてまたあるなって、
ね、うん、またあるっていうのはね、そのまんまとも思わないしね、
う
ん、
そうそう、だから、うん、等身大の人形だと勘違いしたんですよ。
なるほどね、うんうん、
で詳細はちょっと知らされていないんですけれども、もう一体この廃墟から首吊りの死体が見つかって、
うん、
計3体見つかったと。しかも
同じ場所で、
本当にもうあのなんていうんですかね、短い期間で、何年間で、
ああそうなの、2005年と か、うん、からそんなに経たない間に3件もあったんだ。そ
う、まあ、こういった事例からこの廃墟が首吊り廃墟と言われるようになったと、
うん、
なおかつその誰もいないはずの場所からまたその首吊りの影があったりとか、
見えるみたいな、
うんうん、声聞こえたりとか、うん、変なものが吊るされたりとか、
へ
っていうのがある、ちょっといわくがついている廃墟、心霊スポットですね。
これ今でもじゃ あるってこと？
今でもあります。
この感じで、
あの崩すのに金かかるんですよ。
そうだね、
要はもう他が全部住宅街なんで、
うんうん、
近隣の人にもまあ一応 ね、いろいろ言わなきゃいけないし、ね、あと持ち主もいないんでね、もう今。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、わかんないんです。陶器もちょっとわかんなくなってるから。
完全に宙ぶらりんなものなんだ。
だからお首吊りとかけて、
うんうん。そう、うまいこと言ったな今。
気づいてなかったくせに、
うん、おっていう顔すん
じゃねえよ、俺のおの後におっていう顔したら気づいてないでしょ、それはもう、うん、なんですよ。
へ
え、ちょっとおかしな場所と。で、あのもう近いですし、大阪府なんてね、国家東京都から
有名なんだろうね、うん、じゃあ地元じゃあ、
うん、そうっすね、新世界の駅から近いんで、うん、もしちょっと興味あったら行ってみてください。
そうだね、近く住んでると
か、
ね、
気味悪いんで、しかも登ることもできるんですよ、
うん、
まあでもちょっと危ないんでね、
入んない方がいいけどね、廃墟は基本、うんうん、
外壁がねほとんど崩落しているので、あんまり入らない方がいいんじゃないかなと思ってます。
危険ですよ、
危ないなっていう、うん、まあ、今回はちょっと首吊り廃墟ですね、ご紹介させていただきました。
なるほど、
はいはいはい、
そこ行っても僕らはね、うん、録音はしてないですからね、収録は
あ、まあ、してないしてない、
はい、
嘘ですから、
嘘ですから、
うん、はい、嘘です嘘です、
ということでね、
はいはい、
まあ、今週もバッシリ決まりましたけども
なんてバッシリ
自分で言ってよりなんか締まらないくなったなっていうのが面白かったな。分かりやすく足引っ張ったな、うん、すげえちょっと面白かったな
何一人でハマってんだよ。
何でしたっけ、何の話でしたっけ。
都市伝説をね、
はい、今週もやってください。
また今週も話すんですよと、
はい、
何の都市伝説話すか、
うん、
先にコーナーだけ失礼いたします。
はい、
ベストヒット都市伝説。
あら、
はい、
どんな企画でしたっけ。
これはですね、うん、まあ、一個のカテゴリーというかオカルトをですね、ランキング形式でご紹介していくという、まあ、コーナーなんですけれども、
そうですね、はい、
じゃあ今回何のランキングか、
うん、
これはですね、
うん、
フリークスのランキングです、
うん、ランキング、
はい、
うん、
フリークスって知ってます？
知らない。
フリークスっていうのは
ポケモン。
お、知ってた、
うん、
なんでいっぺんにとつくんや、泳がせやがって、
ごめん、はいはいはい、
フリークスってね、うんうん、そういうように怪物化け物、うんうん、奇形とかって意味があるんですよ、うんうんうん、でこれは何のことを指すかっていうと、
うん、
これあの見せ物小屋とかで働くような人たちのことをフリークスっていう風に言っていたんですよ、うんうん、
なるほどね、うん、まあその通称というか
通称っていう意味で働く、うんうん、はいはい、まあキャストみたいなもんですよ。
なかなか、なかなかひどいけどね、
うん。だからアメリカだけです、言ってんの。
そうだよね、
ヨーロッパとか、ヨーロッパは分かんないけど、うん、アメリカではそういう風に言ってたと。で、本人たちも自分たちのことをフリークスって言ってたんで、
なるほ
どね、それ悪い意味ではない。
まあまあ、でも慣れちゃうとね、
うん、
そうかもね。本人たちもずっと言われてんなら。うん、
で、その見せ物小屋で働く、
うん、
要はその歴史があるのでね、いろいろね、ずっともう200年、300年ぐらいありますから。
あるよね、かなり長くあるし、うん、
そう、長いので、うん、そのフリークスたちの中で僕がちょっと気になったね人たちをランキングつけたので、
うん、
はい、ちょっとご紹介していこうかなと思います。
はいはいはいはい、
ではです
ね、すごいテーマだね、
はい、
うん、
ベスト3、生きた屍、アイザックスプラグ。
全然ピンとこないですけど、
アイザックスプラグ、まずね、
うん、
あの写真で見てください、これまた載せるんで。
あ、先にね、はい、はいはい、
こちら生きた屍、アイザックスプラグ。
何、どういうこと、
あんま分かんないでしょ、見ても。
まあ細い、小さいおじさんってい
うぐらい
って感じ
なんですけれども、彼ね、
うん、
あの生きた屍と呼ばれた方なんですけれども、
うん、
もうものすごい有名なんですよ、
うん
うん、アイザックスプラグは1841年にマサチューセッツ州で、まあ、生まれたと、
うん
うん、で12歳まではもう全然普通の子供だったんですけど、
うん、
その頃を境に体重が減少し始めたと、
うん、
で44歳の時には身長167センチに対して体重なんと19キロ
19キロ、
この写真の頃ですね。
ああ
で病気だったんですよ。
ああ、
消耗症候群、どんなに食べても脂肪が急速に消費されてしまうという病気。
ああ聞いたことある、それ。ああ、
そのため彼は常人の2倍以上食べたと。2倍以上
常に、そうそうそう、すんげえ量食わないと死んじゃうっていうやつだ。そうそうそう、ああ聞いたことあるぞ、それ。
なんで彼は栄養不足で気を失った時のために甘いミルクが入ったフラスコを常備していたほどだと、
うん、
うん、っていうような方なんですけれども、24歳から20年余り見せ物ショーを続けて、しかもショーの公演の合間に亡くなっているんですよ。
え、どういうこと？合間、休憩、合間、
休憩中に、うん、まあ、2回公演とかだと1日その合間に亡くなっているとい うような
舞台で死んでいったってことだね。
まあそういうことですね。だからものすごいまあ有名で、なおかつまあ長く人気があった方、
うん、
で、まあ、今回ベスト3で生きた屍アイザック・スプラーグを入れさせていただきました。
なるほどね、生きた屍、うん、そういうことね。
そうなんですよ、
ゾンビみたいなのイメージしちゃうね、う
ん、むちゃくちゃ細いんですよ。なんかでもね、やってたパフォーマンスって言っても、
うん、
何
やってんの、
細いとかって、もうすごい細ちっちゃい穴を通り抜けたりとか、細いんで
ね、
まあ、歩いてそのモデルウォークみたいなのして、こんな細いんだよっていうのを見せたりとか、そういうことだったらしいんですけど ね、まあ、結構昔なのでね、これね、本当に150年近く前の人なので、
うん、うん
うん、まあまあでも有名な人らしいです。
なるほどね、
はいはいはい、
第3位
第3位、うん、そして第2位、頭にもう一つの顔を持つ男ですね。
頭にもう一つの顔を持つ
男、
うん、
あんま意味わかんないですよね。
わかんない ね、
頭にもう一つの顔を持つ男、まずちょっと写真を見ていただきたい、うん、はい。これね、なんかね、お面をかぶってるような、
あれだよね、サングラスをさ、頭の上の方にかけるみたいな感じでお面をこうやるとそうなるっていうような感じ、ね、
写真だけ見るとなんかあのメタルギアソリッドのスネークさんみたいな
顔ね、
うん、
あ確かに、
その上に
しっかりした顔の、ね、朝原翔子みたいな、
朝原翔子みたいな顔が乗ってる、うん、なんかもうだってあれですもんね、人種が違う顔が乗ってるんですもんね。
そうそうそうそう、
ちょっとね、アジア系の
すごい濃い、
うん、
なんていうの、まあ、外国人っぽい顔の本体、
うん、
本体っていうか、
ね、
本人に、
うん、
頭の上になんか本当朝原翔子にアジア系がポンと乗ってるみたいな、
まあね、そうそう、彼もまああの見せ物小屋の全盛時代っていうのがあって、それが1800何年から1940年代ぐらいじゃないかって言われてるんですよ。
ん、な、何が、
あの見せ物小屋の全盛期時代、
全盛期、
今はちょっとね廃れてきてるじゃないですか。
まあまあほぼないに等しいですよ、うんうん、
まあその全盛期時代に、
うん、
生を受けた方で、1829年から1929年、
うん、
100歳、100年生きてる、
100歳まで生きてる、うん、
100年生きてますね。
へえ、
ピニオンという方ですね、
うん、
ピニオン、
ピニオン、
うん、パスカル・ピニオンですね、
うん、
うん、髪の毛の部分に2つ目の顔を持つ男と言われていて、本当にこれが人間の頭なのか、それとも腫瘍なのか分かっていない、
うん、これなどういうことなのかね、なんかなんていうの、うん、すごいすごい微妙な絵で見ると、はいはい、なんか埋め込まれてるようなも見えるし、乗ってるようにも見えるし、
ね、その謎
なんだろう
って、ちょっと僕はじゃあ解消しましょう。
あ、本当に、はい、あるんだ。
医者によるとですね、
うん、
双子を出産した際に、
うん、
片方の子だけが生き残って成長して、片方の子の顔の部分が頭についたと、
うん、
接着ソーセージの可能性が高いと言われているんですって。でも写真だからもう見ると本当にね、
うん、そうだね、
うん、顔の上に顔乗ってるみたいな、だるま落としみたいな感じになってますから、うんうんうん、
確かに、
うん、
だえでもそっか、ちょっとだからあれなんだよね、
うん、
かなり早い段階でその死んじゃって片方が、
うん、はい、
でそのまあパーツだけが
そうそうそう、
まあ、残っちゃったってことでしょ。
そうですね、まあ、死ぬというか多分くっついて一つになった強い方の個体の方に、う
ん、まあ、生きた方に残ったってことですね、
はい、そういうことですね。なかなか写真だけ見るとちょっと衝撃的な、
これはでもね、うん、なんていうか当時の人どう思ったんだろうね、
うん、
見て、
あ、まあ、ね、
トリックというか、
まあ、でもうわー
で終わりかな、
で終わりじゃないですか。だって何もだってできないでしょ、別に食わすとかもできないし、
そうそう、それとかね、あんのかなとかちょっと思ったけど、
うん、見て終わりっていうんじゃないかなと思いますけどね、うん、
まあでも衝撃的なフォルムではありますよね。
まあね、
うん、
それで第1位いきましょうか、
う
第1位、
うん、
ライオン男ステファン・ビブロフスキ
ー。お、なんか結構強そうな名
前ですね。ライオン男ですよ、
うん、
こちら写真。
あーはあはあはあはあ、ね、なるほどね。
テレビとかにちょこちょことね、
う
ん、
ちょいちょい写真だけ。そうだね、こういうこの人、
うん、ステファン・ビブロフスキー
見ます、ね、
1891年から1932年まで生きられたという方ですね、
うん、
40歳ちょっとぐらいで亡くなられているんですけれども、まあ、ケムクジャラの外見は多くの人に驚きを与え、多分一番有名じゃないですかこの人が。
そうだね、なんか本みたいなのに必ずと言っていいほど出るタイプの人ですね、うん、これ
で、その容貌、その容姿はまるでライオンであり、うん、日本では獅子面男ライオネルという名で有名であったと。
ーはーはー、
うん、彼は至る所に毛が生えるという過剰遺書発毛症という奇病だったと、
うんうんうんうん、
で1891年に誕生したビブロフスキーは生まれ落ちた瞬間からもう体中から毛が生えていたと。
すごいね、
うん、
瞬間からの
瞬間から生まれた時からもう生まれ落ちたおぎゃおぎゃの時からもう毛生えてるんですよ。
そこそこの
そうそうそうそう
毛量だったんだ。
毛量だったと、
はあ、
で母親はこの醜い子供をひどく嫌い、うん、彼が4歳の時にドイツに住むサーカス団に売り渡したと。
へえ、
なかなかひどいですけど。
でも結構当時あったっていうよね、あの
あそうそうそうそう、
おかしな、
うん、
おかしなっていうか、まあ
だからバットマンのペンギンとかですよね、
うん、あそうそうそう、うん、まあちょっと見た目がね、そうそう、普通と違うみたいになると、だから
出ちゃったっていう。
そう結構殺しちゃうか、
うん、
サーカスに売るかが多いみたいな感じだったね、
とかがあるんですけれども、うん、でビブロフスキーですね、あのビブロフスキーに、まあ、あのステージ立たせたと、うんそのね、サーカス団が、うんうん、4歳にして見せ物として舞台に立ちヨーロッパ中を回ることが義務付けられていたと。
まあ要はスターになっちゃったってこと。
まあまあそうですね、
そうだよね、
そのままね、
うんうん、
で彼がステージに立ったその時にはですね、もう4歳ですよ、
うん、
顔面にはすでに20センチの毛、
うん、
で他のあらゆる場所も10センチ以上毛が生えていたと。
うん、
ただ唯一手のひらと足の裏だけは例外で毛が生えていなかったって言うんですよ。
へ、
うん、で1901年ですね、
うん、
ビブロフスキーはアメリカに旅行し、そこで見せ物商売で有名なバーナム・ブリー・サーカスという、もうものすごいその時の有名なね、
うん、
見せ物小屋のまあサーカス団があったと、
うん、
でそこでステージに立ったんですって、
うんうんうん、
それでもむちゃくちゃ長売れたと。
へえ、
うん、で晩年はドイツで過ごして41歳の時に心臓発作で亡くなったらしいんですけど、
うんうんうん
うん、というまあ方なんですよ。まあ、他にもね毛が生えてるってやつで言うと、
うん、
あの女性なのに、
うん、
顔中から毛が生えて体中から毛が生えている、アニー・ジョーンズという方とか、うん、犬みたいな毛が生え方、ライオンとはまた違って細かい毛がもう顔中に生えている、うん、
びっしり、
そうそう、犬の顔を持つ少年ジョジョっていう子もいたりとかするんですけど、なんでね結構その顔に毛生えてる方、うんうん、サーカス団入ってるんですよ ね、 なんかね。
そうだね、結構その人、うん、なんだっけ、うん、なんとかビブロフスキーみたいな名前、
ビブロフスキー、ステファン・ビブロフスキー、うんうん、
この人はまあ
有名、
そうだね有名だね、うん、確かにな
んか雑誌とか
今でも出るもんね、ちょいちょい
オカルト系の結構ね本読んでるとちょこちょこと出てくるような。そうそうそう、
この人、
うん、
要はさもう顔だけじゃなくてさ、うん、全身じゃん。
そうですね、
お風呂とか大変だろうね。
でなんかね今現在その要は毛がもすぐ生える、
うん、
症状で悩んでる方のお風呂をなんかね、うん、テレビで見たことあるんですけど、うん、やっぱりもうむちゃむちゃ洗ってましたね。
へ、
うん、頭洗うシャンプーで全部洗ってましたよ体中。
あそうなんだ、
やっぱ毛がすごいんで。
そうだよね、
うん、
これってでもさ剃ったらダメなのかね。
それがもう剃っても剃ったとこからもうちょっと生えてるんですよ、うん、
へ
でもう隠れてるんで顔が、
うんうんうん、
もう顔、ま、なんか分かんないですけど黒くというか、
うん、
なんかヒゲ剃った後あるじゃないですか青い感じ、
あるね、
うん、もう顔中青いんですよ。
へえ、うん、あじゃああのなんだ俺らみたいな、うん、まあ、あの藤井隆さんみたいなさ、うん、ああいう青いくなるヒゲ、
それがもう顔中
の人がなる症状になるんだ。
そうそうそうそう、
剃ると
顔中なってます、ね、でその方々よりもどんどん生えるの早いんで、
うん、
伸びるのがね早いんで、うんうん、全然もう次の日にちょっともう生えてるぐらいのだいぶ毛生えて、だから毎日ちょっとケア必要ですよね女性だったらね。
確かにね、
うん、でもまあどっちがいいのか、
これって何なんだろうね、 なんか要はホルモンのなんか関係とかなんなのか、
う
ん
う
ん、
そういうことでしょうね。でもね、
ね、
うん、
今でもさほら脱毛のすごいのがあるからさ、なんとかできないもんかねとか思っちゃうけどね、
まあ、確かにレーザーとかねなんか言われますけど、うん、どうなんでしょうね。でね、
大変か、でも全部やるってなると、
僕もねちょっとあの日本でやってる見せ物小屋すごく好きで、
うんうん、
もう何年もね、毎年行ってんですよ見せ物小屋三鷹祭りっていうのがあって、うん、僕そこでねあの毎年行ってんですけど、
うん、
すごいですよやっぱり日本もね、
うんうん、蛇
を食う
蛇女、
うん、蛇女とか、うん、あとねあの頬に穴開いてて、
うん、
両の方にね、
うんうん、
でそこに棒を刺すんですよ、
うん
ね、でそれに紐くくりつけて、うん、あの台車を引っ張る男とか
、うん、おうおう
とかあとなんかこれもオチなんですけど毎回ね、うんうん、オチなんですけどあの日本で一番いい笑顔をする女っていうのがいたりとか
しょうもないよ、なんだ
むちゃむちゃいい笑顔なんですよ。しかもそれはね、やっぱり言うだけあって
なるほどね、
もう悩みとか全部なくなるぐらい、うんうん、もうすごいいい笑顔をするんですよ、うん、でなおかつそれスカイツリーがね、
うん、
まだ建造中のね、時だったんですけど、それ僕が言ったのが、うんうん、そのスカイツリーの基礎の部分を作った現場監督してるらしいんですよ
本業が
本業がね、
あそうなんだ。
でまあその2日間か3日間ぐらいだけ見せ物小屋もやられているというような方で、うん、女性の方で、ま
あ、そうだよ、ね、今だって要はそれだけ1本でやっていくの無理だもんね、うん、無理無理無理無理。
なんでヘビ女の方もめちゃめちゃ綺麗な方なんですけど、うん、普段は舞台女優やられてる。
へ、うん、あそうなんだ。
そうそうそうそう、他にもたくさんいましたよ。むちゃもうおっぱいが Z カップある女みたいな
、うん、はいはいはい。
で、まあ、そいつが宙に浮くんですよ、
うん、
いやもうどっち見たらええん、おっぱいか
どっちメインか分かんないって
みたいなね、
うんうん、まあねタイミングあれば結構貴重な体験できるっていうことでしょ。もう、
うんうん、そうそうそうそう、
行った方がいいかもね。
いや本当に面白いんだよね、うん、皆さん今調べるとねちょっと靖国三鷹祭り今年出ないんですって
あそうなんですね、うん、
見せ物小屋、
はい、
でもね見せ物小屋ねなんかねサーカス団というかそう一座でやってるんで、もしちょっと調べたら、うん、あのどこかの県とか、ね、都内でも多分どこかの祭りとかでやると思うんですよ、うん、毎年やってられるんで
何日かねやったりするよね。そうそうそう、う
ん、だからまあ調べるとなんかもしかしたら出るかもしれない
ですね。見せ物小屋でね検索すりゃなんか出ると思うけどね、うん、
パスで出ますよその、
うんうん、ていうかで日本でやってんのってねそこぐらいでしょだって、うん、他のとこってやってないんじゃない、
うんうん、都内ではもうそこだけだと思います、
うん
うん、
だからねタイミングがあればっていうことですけども
、うん、そうそう、はい、もう本当に J ホラーとか、
うん、
海外のホラーとかそういったもんとは違うちょっとね、
うん
うん、怖さというかおどろおどろしさみたいなのがあるのでね、うん、日本の
うんうん、
そうだね、だからちょっと見てほしいなと思いますね。あの行けるんであればね、
うん、
なかなか見られないんで今後ねどんどんどんどんなくなっていくと思うんですよ。
まあ間違いなくなくなるでしょ、
うん、間違いなくね。なんで今やってる時期に行ってほしいなっていうような。
そうだね、なくならないうちにね、
う
ん、
そうそうそう、
伝統芸能みたいなもん
だね。あ、まあほんまそうですね、うん、いろいろね、まあ、あるんでまあまあ見てほしいなっていう都市伝説でした、
ね、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。